京 CD ナンバー39。本日のメッセージは、神の裁きの時は来たと題して、2009年2月21日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
急に暑くなったり寒くなったり大変ですね。昨日は僕あんまり寒くて3時過ぎまで寝られなかったんですね。はい、今私たちはシリーズで三天使の使命、三重の使命を学んでおります。黙示録14章の6節から書いてある三天使の使命、地球最後の厳粛な非常に重要な使命ですね。諸々の国民、部族、国語、民族に述べ伝えられなければならないメッセージ。しかもこれは永遠の福音、良き訪れであります。私たちはその第一天使の使命の神を恐れることを学びました。神を恐れること、現代の真理ですか？これほど現代の社会において必要なメッセージはありません。神に栄光を期す、現代の真理でしょうか？これほど我々の社会において重要なメッセージはありません。人、人間、組織、しかしただ神にのみ栄光を期せよという叫びが天使たちによってなされております。今日は神の裁きの時は来た、天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め、神の裁きの時は来たということについて瞑想してみたいと思います。神は必ずすべての人を裁かれるということが書いてあります。プリントにあります伝道の文の11章の9節、そして伝道の文の12章の4節、12章の4節をお読みしましょう。12章の4節じゃないな、12章のね、ごめんなさい、14節だ、間違ってる、14節。神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからであると書いています。そう、特に11章の9節には青年たちについてソロモンは警告を与えています。若い者たちよ、青年たちよ、あなたの若い時に楽しめ、あなたの若い日にあなたの心を喜ばせ、あなたの心の道に歩み、あなたの目の見るところに歩め、ただしそのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れと訴えています。なぜ神様裁かれるんでしょうか？愛の神が、神は憐れみ深い神であると同時に義の神であられます。詩編の89編の14節書くといいですね。詩編89の14節、義と公平は御位のもといと書いてあります。私たちは時々神の裁きが顕著に見られないので、神に対してつぶやくこともあります。伝道の文の7章の15節、私はこの虚しい人生においてもろもろのことを見た。そこには 義人がその義によって滅びることがあり、悪人がその悪によって長生きすることがある。詩編73編1節から16節、悪しき者が栄え、高ぶる者が成功するように見えることがあります。不公平に我々は悩まされることがあります。ヘブル書11章の32節から39節を見ると、神のために生き命を捧げた信仰の人たちが迫害され、この地上で報いを受けないで殉教していった例が書いてあります。忠実なヘテ人ウリア、ウリアですね、ダビデ王に忠実を尽くした彼の潔白さは報いられないで、そして戦線に送られて殺されてしまった。あの悪名高いネロ皇帝、ヒットラー、彼らは裁かれたであろうか。善人も悪人たちも裁かれずに、報いを受けずに、そのまま放置されてよいでしょうか。義なる神はそれをお許しになるのでしょうか。神様も決して許されない。人間の良心もそれを許すことができないはずです。必ず裁かれると聖書に書いてある。誰が裁くんですか。義の神が裁かれる。正義は最後の決算の日を要求します。ローマ書2章の6節から9節に書いてありますね。必ず善を行った人には神は報いを与えてくださる。悪しきことを行った者は必ず罰せられると聖書に書いてある。しかし人々は、伝道の文の8章の11節、悪しき技に対する判決が速やかに行われないために、人の子らはもっぱら悪を行うことに傾いている。すぐ神様は裁きの手を差し伸べない。だから神もいない、あるいは正義もないんだと。そして自分の欲情のままに生活して、もっぱら悪を行うのに傾いている。神がもし裁かれるとするならば、いつ裁かれるんでしょうか。ヘブル書9章を見るとね、ヘブル書9章の27節、人に必ず確実に起こることが4つあるということが書いてありますが、まず第一に、人は必ず一度だけは死ぬ。確定している。で、いつ裁かれるかというと、ここに見ると、人は死んだ後裁きを受けると書いてある。死んだ後。これは確実にあるということを神様はおっしゃってるんですね。で、死んだ後裁きを受けると書いてあるんだが、アダムから始まって義人たち、あるいは悪人たちも、もう裁きは終わったのでしょうか。アダムが罪を犯して死んだ時にすぐ、死んで後すぐ裁かれたんでしょうか。使徒行伝の17章の31節を見るとね、こう書いてあります。神は義をもって世界を裁くため、何と書いてますか。御言葉に、その日を定めておいでになる。 お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。その日が、裁きの日が定められているっていうんです。いつだろうか。で、神様のお言葉の中には裁きのことがね、まあ、4種類といえば4種類あります。2種類といえば2種類。神様は勝手にご自分だけで分かるように勝手に裁くことはなさらない。全宇宙の住民にそれをが分かるように裁かれる調査審判というのがある。この地上の裁判でもそうです。徹底的に調べて調べて証拠が挙げられてから今度は執行審判というのがある。執行審判で、神様の裁きにもそうあると書いてある。調査審判、これをね、今はセブンス・デイ・アドベンチストは再臨前審判という言葉に変えています。証の文はそれを調査審判と言っています。その時が定められている。で、その後執行審判、それぞれの行いに応じて報いが与えられる。黙示録のどこでした、22の13節、見よ、私はすぐに来る、報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。執行審判ですね、再臨の時。じゃあ調査審判はいつかというと、再臨の前に終わっていなければならない。今度は悪人の調査審判はいつかというと、聖書によるとね、千年期というのがある。千年の間、なぜあの人この人そしてサタンが滅びるかという、千年かかって天で法廷が開かれて調査審判がなされる。全宇宙、全住民一人漏れなくなって得してから神様は執行なさるんです。なぜ？公平の神だから、憐れみの神だから。そう、義と公平は完全に調和しているということを全宇宙に示されるんですね。ダニエル書7章を開いてみましょう。ダニエル書7章、旧約聖書のダニエル書7章。そう、ここに何回も繰り返し繰り返し言われておりますが、7章ですね、7章の9節10節は、これはあれだな、9節10節じゃないですね。あ、ごめんなさい、そう、7章の9節10節だ。はいはい。私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、火の置いたるものが座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じるもののない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は千々、彼の前にはべる者は万々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。新共同訳ではね、ただ書き物が開かれたとなってある。口語訳聖書では、原文では数々の書物。神様は公平な審判をなさるためにいくつかの裁判に必要な記録の文があるんです。何回も繰り返されています。ついに火の置いたる者が来て、22節糸高き者の生徒のために審判を行ったと書いてますね。 何回も繰り返されています。これはね、これはいつかというと、いつこの調査審判が行われるかというと、これ予言をさっと見ると、バビロン、ペルシア、ギリシャ、ローマ、ローマから小さいローマから東の国に分裂して、ヨーロッパの国に分裂して、そこからその中から、ここも新教だと間違っている、口語訳は東の国に分裂したその中から、ヨーロッパから一つの小さい角が出てきて、散々悪いことをしますね。神に対する冒涜、神の民を迫害し悩ます、神の律法を変える、十戒を超える、礼拝日を変える、恐ろしいことをする。そして散々1260年の間、散々神に対して冒涜を吐いて、神の民を迫害し、1億人以上の神の民が殉教した。そんなことをして、真理を踏みつけて、民の聖女を汚して、その後、1260年の後に裁きが開かれるんです。調査審判が。じゃあ、いつでしょう。1260年の暗黒時代、迫害時代は、紀元538年から1260年、1844年に終わりました。1798年に終わりました。ちょっとチャートをお見せしましょう。この予言の研究は実に素晴らしいんですが、これ1260日のこと書いてないね。1260年の後あって、じゃあいつかというと、ダニエル書8章の14節には、2300年経ってから聖女は清められるという予言があります。サイリン運動の先駆者たちは、その1260年間の迫害時代が終わってから、1798年の後、じゃあいつ裁きが始まるかということに研究を集中して分かったことは、ダニエル書8章の14節の言葉でしたね。2300年という長い予言の言葉があります。それは2300年経って、その後聖女は清められるという言葉です。ウィラン・ミラーは、彼の同僚たちはその研究に、時を費やして、もうこの聖句に集中して十何年も研究したんですね。そして研究した結果、ダニエル書9章から2300年の起算点、エルサレムを建て直せという命令が出てから2300年ということが分かった。詳しいことはここでやりませんが、そうすると紀元前457年、エルサレムを建て直せという命令が出てから2300年というと、1844年に達したんです。 そして詳しく、そのアルタシャスタ王によってエルサレム再建命令が出たのが紀元前450年の秋でした。それはあがないの日でした、ね、その秋から1844年の秋にかけて、7月10日すなわち今の暦で10月22日に達したんです。そうすると2300年経ってから聖女は清められるということと裁きが始まるということと同じですから、 1844年10月22日から始まったということが分かってきたんです。そう、またおかしいね。なんだだろうねこれ。そう、あ、1798年のあとしばらくして1844年から裁きが始まったということが分かったんですね。そう。で、これはね、聖女の清め、すなわち審判の、この儀式が2300回繰り返したということで、ちょうど1844年になるんですね。そう。そこで、これが分かったウィリアム・ミラーと同僚たちはですね、黙示録14章の7節に第一天使の使命を叫び出した。イエス・キリストがこの地上に再臨なさるということが、いろんな印と聖書研究で予言の成就で分かってきて、思い切って大胆に神の裁きの時は来たと述べ伝え始めたんです。1844年からということでした。で、キリストの再臨を裁きの時と間違えたことは間違えたんだが、しかし計算は合ってましたね。しかし1840年10月22日にイエス様再臨はなさらなかった。キリストの再臨すなわち調査審判、執行審判と間違えたんです。だから詳しいことは分からなかったわけですね。そう。しかし彼らはもう霊と力を持ってこの第一天使の使命を述べ伝えました。イエス様おいでにならなかった、大失望した。そして彼らは大失望したけれども、なお諦めないで聖書を学び直して、そして1844年10月22日は絶対に揺るぎのないほど確実であるということが分かった。じゃあ何が起こったかというと、神の裁きの時は来たというのは、実は天の聖女ので裁きのいわゆる法廷が開かれたということが分かった。清めの技がなされるということがレビキやらヘブル書やらで分かってきた。天の法廷が開かれたということが分かってきたんです。大祭司なるイエス・キリストは聖女から聖女十字架にかかって、そして、天の聖女に移られて中保の働きをしておられたけれども、1844年に最後の働きをするための調査審判と、それから最後の贖いの働きをするために入られたということが分かって、そしてセブンスデーアドベンチストが生まれたんですね。 そして黙示録11章の11節にありますように、もう腹に苦い経験した大失望のあと、彼らは再び立ち上がって、もろもろの国語、部族、民族、国民にね、この第一天使の使命を述べ伝えるようにしたんです。その時なぜイエス様天の至聖所に入られたのか、なぜ調査審判をなさるのか、そんなことを聖書研究している間に次々神の教会に光が与えられたんです。黙示録11章のね、19節を見ると、天が開けてヨハネは契約の箱を見た、ね、契約の箱は至聖所にあったの。至聖所に、その契約の箱に何が入ってたんですか。十戒が入っていた。そう、契約の箱。ちょうどイスラエルの民がエジプトを脱出してシナイ山のふもとに来て、いよいよ国家 イスラエル神の国として国家を建設するときに十戒が与えられた。十戒を守るか守らないかという契約をしてイスラエル国家ができたんです。神の民も終わりの時代に、1798年のこの後のことをね、各時代の大層を見ると、大層と見ると終わりの時と言われています。我々はもうここから終わりの時に入ってるんですが、終わりの時の終わりに我々住んでいる。そう、終わりの時、そこに神様は霊的イスラエルというものを組織するために天の契約の箱を見せたんです。そこには十戒があった。でそんなことを聖書ではっきり分かって、また預言者エレン・G・ホワイトにはっきり幻で見せられた。そうするとどんなに十戒が重要であるかということが分かった。最後の民、女の残りの教会、すなわち最後の真の教会はね、神の戒め十戒を守る民であり、イエスの証を持つ教会であり、イエスの信仰を持つ教会であるということが聖書に書いてある。ここで神様はね、たくさんあった一般キリスト教会から最後の誠の教会を分離させようとなさった。性別されようとなさった。一般キリスト教会どう教えてるんですか。ああ、十字架で、十字架によって救われるんだ。十字架、新約の十字架によって、救われるんだから、もう十戒はいらない。いらない。不必要だ。ほとんどのキリスト教会がそう説く。追求するとね、じゃあ十戒ね、神の他に何者を神としてはならない、これいらないんですか。いや、これはまあ必要だ。神の名を乱れに唱えてはならない、これ必要ですか。まあそれも必要だ。あ、ごめんなさい。あ、神のために何の偶像も作ってはならない、これの拝んではならない、拝してはならない、これ必要ですか。まあ必要ですねって牧師たち言うよ。乱れに唱えてはならない、父母を敬え、これいらないというんですか。いや、これはいります。勧誘してはな、殺してはならない。いらないんですか。いります。勧誘してはならない。いりますか。いります。みんないります。ところが、十戒のうちの一つになるとね、こんなのいらないって言うんだ。何ですか。安息日だ。創造主の門所。これはいらないという。不思議ですね。そう。これは、福音ではない。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る、これが福音であるんです。一番福音が明らかに系統的にね、説かれているところはローマ書です。ローマ書の初めの一章の五節を見るとね、私の福音、私に与えられた福音は信仰による従順、服従、信仰によって神様に服従すること、これが福音だと言っている。16章のまた一番最後にパウロはまとめて、福音は信仰の服従、従順に至らせるものである。信仰、信仰と言ってね、神の御心を実感に服従しないこと、これは福音ではない。しかし世の中では福音、福音と言いながら、それが安っぽい偽りの福音がまかり通っている。終わりの時に女の残りの子ら真の教会に福音は何であるかということが明らかにされた。神の戒めを守り、イエスの信仰を守ることが福音であるということですね。そして十戒の第四条、安息日の真理が明らかになってきました。第7日目安息日。今までキリスト教会は何を守ってた、どの日を守ってた。日曜礼拝。どこから来たんですか。どこから。ローマカトリックから。 ところで皆さんね、ローマカトリックが日曜日をね神聖視する前にね、コンスタンチン帝が日曜休業令を出したね。でしばらく経ってからローマカトリック教会は日曜日に必ず礼拝せよという法令を作った。同じことが起こるんですよ。アメリカ合衆国でまず最初にね、日曜は休みましょうという法令が出る。これは何も対抗する必要ない。休みで今ヨーロッパで盛んに日曜日を完全に休業しようというあれがもう法令が出ようとしています。ヨーロッパでもアメリカでも同時にそのことが起こるそうです。その後です、日曜日に礼拝すべしという強要する法令が出たら、さあ永遠の運命を決定する事件に移るんですね。そう、神を恐れることはその戒めを守ることであるということが伝道の文の十二章の十三節で分かった。神の民は一つ一つ光を受け入れたんですね。十回の一つを破れば、なんとヤコブは言ってますか、全部破ったことと同じだと。みんなね、十回守ってるとしても四条を我々は犯していたということが分かった。日曜礼拝をしていた。そこで彼らは神を恐れて、そして第七日目を安息日をとして拝むようになったんです。そして神に栄光を着せよ、これが何を意味するかも分かった。セブンス・デー・アドベンチとは神に栄光を着せよという命令の中に、あなた方は聖霊の宮である、自分の体と思ってはならない、自分の体を持って神の栄光を表しなさい、飲むにも食べるにも何事をするにも、何ですか、すべて神の栄光を表しなさい。ああ、第一天使の使命、健康改革の使命だということが分かった。そう、我々の教会にはね、ただ霊が大事だ、霊が魂が大事だと言ってね、何を飲んでも何を食べても何をビール飲んでも酒飲んでも何を食べてもいいということではないということが、これは罪であるということが分かったんです。飲むこと食べることによって神の栄光を表す。そうするとね、イエスの、これに書いてませんが、この時死聖女の研究によって書いててくださいね、予言の霊、イエスの証もこの最後の教会に与えられた。予言者が与えられた。そう、エレン・G・ホワイト。そして霊魂不滅が間違いであるということが分かった。霊魂不滅のこと書いていないようですけれどもね、そのこともあるんです。なぜ、神の裁きの時は来たという言葉の中に入ってる。なぜかというと、神様は裁きをなして調査審判してから、後でイエス様の再臨の時に報いが与えられる。一般キリスト教会何と言ってました？死んだ時にすぐクリスチャンは天国に昇天すると教えた。霊魂不滅、肉体は朽ちるけれども死ぬ時霊魂はすぐ天国に昇天するって。神の裁きの時は来たという言葉の中に、神様は公平な裁きをなさって、報いはキリストの再臨の時に与える。善人はどうするんですか？天に上げられる。悪人は人用で滅ぼされる。報いは再臨の時に。じゃあ死ぬ時はただ眠るだけ、眠るだけ。霊魂不滅の間違いであるということが分かったんです。そう、そしてこの第一天使の使命の中に真の福音をが網羅されているということを分かって、地球最後のメッセージを伝えるために彼らは立ち上がったんですね。永遠の、この永遠の福音というものを一般諸教会が拒んだために、 バビロンとなった。これについては後でまた研究しましょう。第二天使の使命、バビロンとなった。諸教会は組織として団体として神から見放されたんです。第一天使の天使の使命を拒んだ諸教会は、ちょうどそれはイスラエルのユダヤ国家が十字架にイエス様を十字架につけることによってもう国家として見放された、捨てられたと同じことであるんです。預言者はキリスト教、キリスト、キリストと言うけれども、無益な祈りをユダヤ人と同じように捧げていると言ってますよ。キリストを唱えますよ。十字架を解きますよ。無益な祈りを捧げている。暗黒に陥った。バビロンとなった。第二天使の使命の中で勉強します。ところでね、そしてやがて彼らは、第一天使、第二天使、第三天使の使命、獣とその像とその刻印を受ける者に対する激しい神の怒りの葡萄酒を飲む者に対する刑罰のことが書いてある。恐るべき威嚇の警告の使命。そう、これは何を意味するかというと、偽りの福音を、獣とその像とその刻印を、この権力を持つ者たちは全世界にその彼らの制度を強要する。そして1844年に真の福音が生まれた頃、すでにサタンはそのなんていうんですか、偽りの福音が諸教会を通して立ちはだかったんですね。このことによってもうこの1844年というのは、これは非常に大事な年ですから覚えましょう。紀元31年に神の子羊イエス・キリストが十字架につけられたのが予言で的確に成就しました。その日ぴったり、その日時間ぴったり。そしてイエス・キリストは大祭司になって天の聖女に中保の働きをするために入られて、最後の中保の働きをするその日が予言でぴったり決まってた。1844年十字架で始めた贖いの働きを完成するために1844年に死聖所に入られるということは、十字架と同じようにきちっとその日にちが決まっていたんです。セブンスデイアドベンチストはそれを見出した。悪魔はね、この大事な1844年の最後の調査審判と最後の贖いという働きを無効にするために一生懸命に働いたんです。この1844年にね、進化論が生まれたんです。天と地と海とその中のすべてのものを作った方を不死拝めというメッセージが出された同じ年に、ダーウィンという人はね、種の起源を発行した。不思議ね。1844年に共産主義が生まれた。マルクス・レーニンによって。1840年代にね、最後の教会に対抗するために、聖書に攻撃するために、聖書、近代、聖書本文批評学というのが生まれた。写本に手をつけた。まあ、これが前からなされてましたよ。けど聖書、近代聖書、近代本文学が、 顕著に現れてきたんですね。で、二世預言者、エリー夫人、モルモン教会、エホバの少女とか同時に生まれてきた。ニューヨークで近代心霊術が同じ年に生まれてきた。心霊術、死人と交通できる、知ってますね。コンコンコンと言ってやったら、デイコンがコンコンコンとこうノックで答えよう。あ、死んだ人の霊魂は生きてる。それからもう山火事のように全世界にね、心霊術が流行っていったんです。そして秘密結社、フリーメイソン、イルミナーチという秘密結社が顕著に動き出してきた年代でもあったんです。そう、そう、で、神の裁きの時は来たから、神の裁きについて今日考えてみたいと思います。神の義はいいですか、一人漏れなく全ての人を裁かれるということです。漏れる人一人もいない。伝道の文3の17節。そして神の義は徹底的に裁きを要求するのです。行いはもちろん全部記録されている。全部。ロマ書2章の6節。言葉、我々の口から放った言葉は全部記録されている。また12章の36節。私たちの思い、徹底的に裁かれる。これは2章の15節、16節、どこの2章の15節、16節かな。これどこって書いてないね。え、マタイかな。マタイ12章だな。マタイ12章きっと、うん、そしてね、行い言葉、思いだけでなくて、我々のこれ動機と書いてください。動機、神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに、隠れたことも善悪ともに裁かれ、動機も裁かれるというんです。あ、書いてますね。はいね、そう、コリント第一、4章の5節。だから、もし機会があれば犯すであろう罪も裁かれるというんです。そう、行っていなくても隠れたこと、徹底的な裁きではないですか。神の義は何に基づいて裁かれるかというと、律法十戒によって裁きがなされるんです。そう、もうこれ詳しいことはやりませんが、神の律法は我々の心の深いところまで裁くんですね。どんな好ましからざる欲望をも罪に定めると聖書は言っています。律法は何者にも勝って、何者にも、何人にも、妻や夫に対よりも神を愛するかと裁かれます。何者よりも他人を愛するかと要求してきます。律法は、律法を行う人だけを義とする。すべての律法を行う人のみを義とするのです。詩編106の3編。すべての律法、一つでも落ち度があれば罪人として断罪を宣言されるんです。すべての律法、 ヤコブは言っていますね。 50% 律法を守っています、すべてを破ったのと同じだって言うんです。 90% 全部破ったのと同じ。だから天の父が完全であられるように、あなたも方も完全なものとなれと律法は要求するんです。そして神の義はどんな罪人であっても必ず刑罰を要求するということです。罪の支払う値は何でした？死である。臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、勧誘を行う者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には火と硫黄の燃えている池が彼らの置くべき報いである。黙示録21章の8節。こんな徹底した裁き、ここに質問って書いてある。質問。私は常に、一度だけじゃないですよ、若い時だけダビデのように律法を守ってだけじゃ、常に、しかも全てのことにおいて神をはじめとし最後として神を愛しているかということを問うんです。あなたは私をどうだろうか。私は全ての状況にあって自分のように他人を愛しているだろうか。3番目、私のすべて隠れた傾向は実戒と調和しているだろうか。実戒と。これね、挙げている言葉は実戒の積極的な面を表しています。消極的な面は、私の他に何者をも神としてはならない、偶像を作ってはならない、ならない、ならない、ならない、ならないって実戒書かれているが、積極的な表現を見るとね、忠義、誠実、崇敬、清潔、権威を敬う、そして命の尊重、純潔、真実、正直、満足等の戒め、我々にあるだろうか。4番目、自分は罪がないと言える人どれくらいいますか。もし罪を犯したことがないというなら、その人は神様を偽り者とするんだとヨハネは言ってます。もし今日今私が死ねば、私の生涯はテストに耐えられるだろうか。どうだろうか。あなたはどうでしょう。私は、聖書記者はね、神の裁きの前に神の限りなく聖なる神の律法を見たときに彼ら何と叫んだか。イザヤ、災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。そう、私はの汚れた行いは、正しい行いはことごとく汚れた衣のようであると、あの貴族のイザヤは、預言者イザヤは叫んだんです。ダビデは、あなたのしもべの裁きに携わらないでください、生ける者は一人も見舞いに義とされないからです。詩編43の2。パウロは、すなわちすべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなってしまった、私は罪人の頭であると、あの聖徒が叫んだんです。我々は彼ら以上なんだろうか。そういう叫びをするまで至っていないでしょ。 彼ら以上に清いと言うんだろうか。そう、神様の義の前に、裁きの前に出るとね、我々はもう完全にアウト、全く打ちひしがれて、神様は裁くことをなさらないでくださいとダビデのように言いたいね、隠れたいね。しかし永遠の福音を携えてきて神の裁きの時は来たと言うんだったら、神の裁きは福音であるに違いない、良き訪れであるに違いない。そう、神様が我々を救う前に徹底的に我々は罪人であるということをまず我々に認めさせなければならないんです。罪人であるから救われる資格があるんです。私は罪人ではないと感じない人をね、神様救うことができないんです。でしょ、できない。ここ書いてある。ああね、健康な人には医者はいらない、いるのは病人である。病人、私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせて救うためであると、イエス様おっしゃったんですね。そう、良き訪れがある。自分は神の前から逃れたい、どうして神の前に、これほど徹底的な裁きの前に、出ることができようかと感じる人たちに素晴らしい福音のニュースがあるんですね。テサロニケ第一の手紙の5章の9節にはね、私たちは救われるためにキリストイエスにあって救いを得るように定められているって言うんです。ああ、これは私にとって慰めでした。我々はね、キリストイエスにあって救われるように定められているんです。神の側では。マタイ25章の40節を見るとね、火の池は、第二の死は、滅ぶべき天使のために定められていると書いた。我々は救われるために定められている。けれども神様はね、強制なさらないから、自分で神の愛を選ぶか、真理を選ぶか、任せておられる。神様は全部救うようにキリストイエスにあって定められているが、いいえ、私は救われたくはありません。そんなに罪人ではないですからという人をね、天国に連れていくわけにはいかない。救いを選ばなければどうなるんですか？御使いのために定められている火の池に、第二の死に会わなければならないんです。自分の選択です。そう、詩編130編に大好きな言葉がありますね。主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。しかし、ここにニュースが、余興とする、しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。第一天使の使命、なぜ神を恐れるんですか。その水、その力が類がないから。許しがあるので神を恐れる。私は主を待ち望みます、我が魂は待ち望みます、その御言葉によって私は望みを抱きます。ローマ書7章の24節、パウロはそのことを徹底的に経験しました。私は律法を行おうとする、善を行おうとする意志はあるが、それをする力がない。やっちゃいけないことをやってしまう、すべきであることができない、なんと言ったんです。私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、と叫んだ。良き訪れ、私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。 こういうわけで今やキリストイエスにあり、肉に従わず霊によって歩む者は罪に定められることがない。ローマ書8章の一節、禁定訳で読んでます。スタディバイブルに禁定訳の本当の訳が書いてあります。肉に従わず霊によって歩く者は罪に定められることがない。キリストイエス、十字架で死んでくださった、そして人生を取って歩まれた33年の罪のない生涯を我々が私の民にしてくださったと信じ受け入れるならば、信じるならば、信仰によって無償で救いは与えられる、ここに書いて、一番キリストが我々のために代わりになって全く罪のない生涯を送られた、我々にはできないことであった、我々の身代わりとなって、それを受け入れますかっていう、私の清い生涯を受け入れますかという。また2番、十字架の死によって我々の罪の値を払ってくださった、我々のために身代わりとなって死んでくださった、立法の要求をキリストはその生涯その死によって満たしてくださった、それをあなたは受け入れますか。イサオなき我はそれを受け入れますという時に、私たちをね、神の子として受け入れる、今まで罪を犯さなかったかのように我々を受け入れてくださるというんです。神の裁きの時に、神の裁きの時はね、福音ですよ。実会でやがて裁かれる。私は立法を一生懸命守って、あれもやり、これもやり、そして準備ができたら出頭します。じゃあ、ダメです。私はあなたを知らないと言われる。クリスチャンになった時と同じように、罪人の頭です。イサオなき我を地をもてあがないと言って、そのままの姿で悔い改めと信仰を持ってイエスのもとに来るとき、弁護士イエス様のもとに隠れる人たちを裁きの最終段階においても罪なしと宣言されるんです。そして最終段階においてはね、もろもろの罪を消し去るんです。福音ですか？再び罪を思い出すことのないように罪を除去してくださる。なんという裁きの福音でしょう。まもなく皆さん、1844年から始まった裁きはまもなく閉じられます。これね、僕前に言うつもりであったんですが、皆さんね、書いててください。2ページの、これ、忘れてしまいました。2ページのね、終わりから10行目あたり、人類の運命を決定する調査審判という言葉がありますね。そう。ごめんなさい。第三天使の使命にってアンダーラインがあって、その下にここ入れてください。1844年の重要性、なぜ重要かというと、人類の、これごめんなさい、またおっちょこちょいだから、人類の運命を決定する調査審判が始まった。1844年に、ね、十字架で始まった働きが完成される最後の局面に入ってるんです。天の聖女、恩恵観の最終段階に入ったんです。間もなく、1844年から始まったんだが、間もなく、どれほど間もなくでしょう。これは次の研究にします。間もなく生きている私たちの番になるんです。短期間にそれは終了します。まもなく恩恵期間が終了します。天の法廷が開かれている間に、我々は悔い改めと告白を持って 裁判に出廷するように聖書は訴えているんです。ヘブル書の4章の16節、実章の19節から22節、神の恵みの御座にはばかることなく出ようではないかって。罪人がどうして、これヘブル書のね、実章の19節からよく説明されています。我々の良い行いをもって出頭して、私は主よ大丈夫ですという人たちはもう完全にアウトです。少しでも自分の功績いさおしに頼るものは完全にダメです。 100% 罪人であると断罪の宣告をされたものとして弁護士イエス様に隠れた人たちのために最後の贖いがなされるんです。まもなくこの恩恵期間が閉じようとしている。荒垣、この間来られた荒垣三郎先生、死刑囚でした。なぜでしたか。死刑囚。なぜかというと、二人の人を殺したからです。荒垣先生が兵隊にいたとき、若くして徴兵されたんですね。まだ兵隊じゃなかった？あ、兵隊じゃなかった。学生か、まだ。憲兵伍長が、まあ、T というふうに言っておきます。T 憲兵伍長が、捕虜収容所で、秘密愛国結社をね、こう、結成してたんですね。で、この伍長は、憲兵伍長は、この血気あふれた若造、あの時18歳かな、18歳の荒垣先生を読んだんですね。そして、彼に軍国主義を主義と、そして愛国精神をこの吹き込んだんです。日本は神の国だから絶対に負けはしないという、神国だからね、神の国だから絶対に負けはしないというふうに洗脳されてたんですね。で、アメリカかぶれしているやつがいたら非常に憎らしかったんです。そして、誰は、あの4人アメリカかぶれしているあいつら殺せという命令を出した。そのリストの中にね、4人が上がったんですが、誰が殺すかというと、荒垣三郎が指名された。お前がやれって言うんです。そして、その島民のですね、ヘシウスという刑事が、結局荒垣三郎はですね、その非常な拷問を受けて言われる通りにするんですが、ある日ある時二人の人を殺してしまった。その中には通訳もいましたね。殺した。その時にね、憲兵伍長から、どんなに問われても調べられてもね、絶対に誰かに命令されて殺したということで言っちゃいけないぞ、自分自身の意思でやったと言いなさい。で、彼が、荒垣三郎が、はいというまでもううんと叩かれて拷問を受けたそうですね。とうとう彼は、はいと答えるんです。憲兵伍長は上手にね、二人で死ぬんだから、お前死刑執行を受けてる、ね、その二人で死ぬんだから、命令されたとは絶対に言わない。自分一人でやったと言いなさい。私はスパイ行為で死刑だ。お前は殺人犯で死刑になる。二人で国のために死のうと言われて、立派な 言葉に、騙されて彼ははいと答えたんですね。そしてヘシウス刑事はですね、本当にお前自分自身で自分の意思で殺したのか、誰かに言われたんでしょう。この若い青年がね、一人でやるはずがないと思った。誰が考えても誰かに言われたに違いない。上司に言われたんだろうが、いえ、私の意思でやりました。主張し続けたもんだから、軍事裁判において死刑という判決が下ったんです。で、荒垣三郎はその上司のところに行ったらですね、その憲兵伍長は、 T 憲兵伍長は本国に帰っていたという知らせを受けた。何？共に死のうと言ったのに、約束したのに、自分はさっさと帰った。もう荒垣三郎はもう発狂するくらい怒ったんですね。無罪で帰国してたわけです。裏切られた。もう燃えたげる怒りのあまり、もう一回私を助けてくださいと言った時にはもう遅すぎた。軍事裁判はもう終わったんです。法廷は終わったんです。だから彼がどんなに白状しても悔い改めてももうダメでした。大事なことを教えてますね。戸が開かれとる間に、我々は自分が救われる資格を持つために徹底的に神の裁きの前で犯罪人と宣告される必要がある。自分で感じる必要がある。もう戸は閉じられた。あの五人の愚かな乙女が、戸を叩いて、開けてくれ開けてくれと言っても、もう戸が閉められた。ノアの箱舟の時もそうであった。恩恵期間が終了して、もう天使によって閉じられた戸は開けられることはなかった。今開かれた門が我々のために、もうしばらくあるってどういう意味だろうか。おそらく次の研究をする、あまり考えない。アメリカの動き、ローマ法王教、バチカンの動きを見ると、間もなく永遠に恩恵期間の戸が閉められようとする。先にセブンス・デイ・アドベンチストから裁かれるんですから、先にセブンス・デイ・アドベンチストからね、戸が閉められる。厳粛ですね。しかしこの裁きの時に、我々ははばかることなく恵みの御座でもあるんだから、永遠の福音なんだから、永遠に許される宣告を受けるために、罪からの解放を受けるために、はばかることなく神の御座に行きたいと思います。賛美歌を歌いましょう。許すためです。素晴らしい賛美歌ですね。我々を永遠に許すために、天の法廷が開かれている、罪人のための裁判であるということを覚えてみましょう。
のため
慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、義をもって公平な裁きをなさる神様、私たちを限りなく愛しておられることを感謝いたします。主よ、罪人のために御子イエス様は十字架にかかってくださいました。我々を救うために今も天の法廷を開いて最後の招きをしていらっしゃることを感謝いたします。自分が罪人であるということを見舞いに感じなければあなたはどうすることもできません。ゆえにあなたの律法を突きつけてください。あなたの十字架を突きつけてください。我々が罪人であることを徹底的に認めるまで、そしてあなたは優しく私たちを永遠の福音に招いておいでになることを感謝いたします。そこにのみ本当の平安と自由があるゆえに、はばかることなく御前に出頭したいと思います。神様、お受け入れください。救い主、我々の地方者イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881。 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。